謎、ドキドキ、ボドゲ、ラジオ。
生き神島。
パッケージおしゃれ。
パッケージおしゃれ、確かにね、うん。ちょっとなんか不思議なテイストの。
なんかムンクみたいな。
あ、ムンクに。確かにね、ありますね。
後ろがね。
うん、わかるわかる。
海だけど茶色なのよね。
あ、確かにね、なんかちょっと。そうだし、この島も
島もなんかね、なんだろうこれ、
なんかね、もののけ姫に出てきそうななんかちょっと、なんだっけ、
ものの
け
姫って。海藻だよ、赤い海藻。
赤い海藻
に見える。
何神様っているじゃない、もののけ姫に出てくる。なんか呪われちゃうとさ、
おこと主様、
おこと主様だっけ。ちょっと違う気もするな。なんかミミズがさ、全身をさ、こう張り回ってなんかもじゃもじゃしてる感じの、なんか
メデューサみたいな。
メデューサっていやいや、もののけ姫にメデューサはいないでしょ
いやでもあれみたいな感じでしょ、ヘビみたいな感じでしょ。
あ、そうそう、なんかニョロニョロニョロゴーゴーゴーみたいな、うん、もうダメじゃーと、あの方はもう取りつかれてしまったのじゃ、うん、こうなっては逃げるしかあるまいみたいな、うん、あったじゃない、うん、
主人公の手にもくっついてる。
あ、そうそうそうそうそう。手にくっついて、なんか自動的になんか人殺す、うん、絶対殺すマンみたいになっちゃうやつ。う
ん、なんか比叡のこう包帯巻いたあれみたいな。
なんだっけ。
ここのピア。
うん、わかりますよ。蛇竜暗黒。
そうそうそうそう、それそんな感じ。
全然ちょっと思い出せない。
そんな感じ。
なんかね。
そんな感じ。
うん、でしょ、暗黒。
なんか、あ、合ってる気がする。そこまで合ってる気がする。いや、でもなんかちょっと違うな。
ギャリュー遠国派みたいな感じでさ。
ちょっと違う。頑張って世代。
そう、いや、同い年だからさ。
でも覚えてる、ジャンプでしょ。
ジャンプ。
わかるでしょ。
うん、結構好きだったんですけど、ちょっと忘れちゃいましたね。
どっち派？比叡派なの？
あ、比叡派ですよ。比叡派かクラマ派か。
そうそうそう。
比叡派ですよ。私は。
ええ、アンツシークラマ。
クラマ。いや、結構やっぱね、女子はね、クラマ派多いと思うんですよ。
そうだよね。
あれですよね。綺麗な花には、綺麗なバラにはトゲがあるってやつでしょ。
そう。ローズ、なんか、ウィップだっけ。
ローズウィップ
だっけ。そうん。
蛇竜炎国黒竜。
あ、なんかそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。
初代中二病みたいなとこありますよね。
ね、第3のメーカー、
第3のメーカーね、うん、そう、うん、一応ヒエってなんか道めきみたいな感じのなんか100個目があるみたいな、
ああ、そうそうそうだ、ね、
妖怪なんだけれど、
そうだ、ね、そうだ、
もう初期で忘れられてね、あのもうなんか舞踏会編なんか、うん、あそこのトーナメントではもう、うん、第3の目海岸ぐらいしかやんなくなっちゃいました、ね、
あ、そうかもしれない、うん、全部あるんだよね、目がバーって、ね、
あ、そうそうそう、全身にね、うん、
最初やったよね、
最初敵として現れた時は、うん、なんかその最終形態で戦ったみたいな。
あ、そっか、最終敵か、
はい、ちょ、だいぶ話がそれましたけど、うん、パッケージがおしゃれということで、はい、うん、本日ご紹介しますのは、EGG ミステリークラブさんによるマーダーミステリー、うん、生と死その境界で生神島ということで、はい、1人からね6人で遊ぶことができる3時間の GM レスマーダーミステリーでございます。生神島というのが、生、まあ、というのが、あの、逝去の生ですね。あの、神妙に、これなんだ、折れるかな、祈るかな、ちょっと。
ちょっと、フォントが明朝すぎて分かる。
折れる、うん、まあ、逝去の生ですよ。
そうだね。
はい、あの、まあ、死ぬの意味を持つ、あの、生に、で木が送り仮名で、うん、あの神様の神に
死んじゃった神の島ってこと、
ね、死んでしまった、まあ、まあ生神が何者であるかは、ね、
まあ、
ちょっとわからないですけどね、はい、じゃ あ、 あのパッケージ裏に書いてある、あらすじ、そして我々がある種大爆笑したこの注意事項を読み上げていこうと思います。
大爆笑はしてないよ。
大爆笑はしてないか、うん、はい、まずあらすじから。福岡県西部にある孤島、通称生神島。
うん、
この島では戦中から戦後にかけて生神の儀が密かに執り行われていた、
うん、
対をなす者による儀式、一方を生神として島に捧げ、もう一方を生神として現世へと返す生神の儀はこれまでに12度行われている、
うん、
現在では島には巫女が暮らし、時折船渡しが本土との往来を許しているに過ぎない。そして今日、時を経て生神たちが再び島に降り立った。偶然か奇跡か、あるいは必然だったのか、それは惨劇の序章に過ぎなかった。この島で死 は生きている。
はい、え、偶然か必然か、
偶然か奇跡か、あるいは必然だったのか。なんかね、綿貫くんにね語りかけるかのようなね感じね。
そう、偶然でもないよね。偶然でもないよね。ね。
まあまあ確かにね。
ね。
確かにまあ。
キャラクターがみんな普通に素直に来ただけだよ。
普通に集まっただけだから。確かにまあ偶然ではなかったです。
素直に。
まあ、奇跡でもない。考え
た。奇跡でもない。素直に来たけど何かみたいな。
素直に来ましたか何か。そうですね。
あのなんか謎のなんか神とか神宝とかいろいろ書いてあるじゃないですか。
はいはいはい。
これが なんだろうなって思いますよね。
ああそうですね。うん、はい。途中ねこの生き神って何回か連呼したと思うんですけれども、うん、これは2種類の漢字があってですね、まあ、片方がタイトルと同じく、うん、聖虚の聖と書いて生き神、うんうんうん、でもう一つが、まあ、生物とかね生き物の、ね、生きの方の生きてる方の生き神ということで、
だから神は2つある
ってこと、ね、2種類あるってことですね、うんうんうん、生き神っていうあの、うんうん、声に出して読むと同じ音だけれども、
ね、
まあ、片方はまあ実質死んでる神で、うん、まあ、片方が実質生きてる神と、
これ会話しにくいよね、
まあ、会話しにくい
あれ生き神がさーみたいな、はい、どっちの生き神さんですか、
わかるわかる、はい、私はそのオープニング読み上げてる時とゲーム中もあの死んでる方の生き神と生きてる方の生き神っていう風に言ってたけど、うんうんうん、あの感想戦でね、うん、あのこの聖虚の方の生き神を、うん、あの死神っていう風に言ってる人がいて、う
ん、
あなるほど ね、
そうう
ね、
まあ、死神そうね
言えばね、
そうね確かに
音でね伝わりやすい、
でも多分、ね、わざとでしょ、
わざとと思います、わざと
アンジャッシュみたいな感じでしょ、
アンジャッシュ
生き神違いみたいな、
それを、まあ、それ狙ってるっていうのはアンジャッシュは狙ってないと思います、
狙ってないの
そう、まあでも、うん、その感想戦の中で他のプレイヤーの方が、うん、まあ、確かに死神といえばこう通りがいいけれども、
そうだね、
まあでもこれはあえてあの作者もこうしてるんだろうから、うん、こう生き神といってちょっと混乱するぐらいが、うん、まあこの作品の面白いところだと思うっていうふうに言ってたので、うんうん、まあまあこの2種類の生き神がいて、うんうん、あのあっちゃこっちゃすると、
うん、
はい、そして注意事項もあります、
うんうん、
本作には生死信仰精神に関わるデリケートな題材を含んでいます、
うん、
苦手な方はご注意くださいと。
これね、危なかったよね、
危なかった、
え、危なかったでしょ、
あ、危なかったかもしれないですね、確かに ね、 ね、はい、まあね、いやでもこの注意事項なんか分かるようで分からない、
分かんないね、これね、
うん、一応なんか
どっちかっつったらあれかな、はい、政治かなって気がしたけど、私は、
あ、政治
かなみたいな気がしたけどね、私は、
なるほどね、まあね、確かに、ね、
信仰が政治のことを指してるのかなって私はなんとなく思いましたけど、
うん、ただ正直私はそんなにこのセンシティブだとは思わなかったですね、
それは秋山さんのキャラクターがそういう感じじゃなかったか、
そういう感じじゃなかったのかもあるかもしれないけれども、うん、まあ、人によってはなんかこう、
まあ、だから私のとかは多分そうだと思うよ、
まあそうかもしれないですね、
うん、うん、該当すると思うよ、
一応なんかあのブースには、うん、そのセンシティブ判定シートみたいのがあって、
おー、あるんだ、
その GM ありで遊ぶときはその GM の方がその判定シートを配って、うん、あのチェックをしてもらって、うん、そのチェックに応じて GM があ
のキャラ
クター、キャラ配役、キャラクター配役をするみたいな、
キャラクターさ、それ引かなくてもさ、うん、その話題が出るだけでも嫌だなって気持ちになるんじゃないの、
まあまあまあ、
わかんないけど、まあまあ、わかんないけどね、
そういうケースにおいては、
うん、
あのもう GM ありで最初にもうそういうふうに言うしかない
です、うん、そうだね、まあ、ね、
はい、
でもなかなかそのねセンシティブな話題って、私これセンシティブなんですって言いづらいよね、
日頃から言っとけばいいと思いますけどね、
え、私金の問題ちょっと嫌なんですけどとか、
ね、
ちょっと言い出しにくくない、
確かに
私ちょっと性的なやつは嫌ですとか、
まあそうねまあ、そういうこと言い出したらもう、ね、
精神的な病気は無理ですとか言われるのね、
まあ、あとあえて言うならばなんかその特定のデザイナーさん、シナリオライターさんの作品はこう敬遠するみたいなね、うん、そういうのがあるタイプ、ね、
それはもうあれでしょ、もう一回踏んじゃってからでしょ、
まあまあまあまあ、まあ、
経験して痛みを感じてからの話でしょ、
まあまあまあ、はい、じゃあキャラクターの紹介もあのパッケージ裏にあるのでちょっとご紹介しようと思います、はい、キャラクター、儀式を行った者たちには 12の符号が与えられた、うん、そのうち8人がプレイヤーキャラクターとなり、あなたはこの符号の一つを背負うことになる。そして選ばれた最大6人が島で運命を共にする、
はあ
はい、でこの12の符号というのが、うん、心、心胞、肺、肝、胃、脾、胆、腎、膀胱、大腸、小腸、三小、
うん、
ということでしょう。
三小って私はあんま知らないの。
私も知らないですね、これね。
心胞もやっぱり心室ってこと？
心室ってことなのかな。
うん、ちょっと心臓との違いが、まあね、
人間のこの臓器に、
うん、
あてがわれたあのキャラクターがいると。
うん、
はい、まあ、これもあのもうあのパッケージ開けて。あのキャラクター選択すること、うん、頃にはちょっと分かることので明かしてしまいますけれども、
うんうん、
まあ、プレイアブルキャラクターは8人いますと、
うんうん、
8人、まあ、仮に6人で遊ぶときはこの8人の中から、まあ、好きにこう選ぶので、
うんうん、
まあ、2人選ばれなかったキャラクターが存在すると、
うんうん、
で1人から5人で遊ぶときは、うん、まあ、当然この8人から1人から5人で選んでいくので、
はい、
あのまあ、どんどん選ばれなかったキャラクターが増えていくということで、それが、ね、ちょっと面白いポイントかなと言ったところで、
なんかルールブックに書いてあったんだよね、あとあと確認して何人の時はこう選んでね、
何人の時はこのページを見てっていうのが一応あるので、まあ、それに従って遊んでいけば大丈夫かなと思います、
うん、
はい、というわけで、ね、ちょっとね前半ね違う話が多かったんですけれども、あの非常にあの面白い作品なので、
はい、
あの選手でも大丈夫だよっていう人はぜひチャレンジしていただければと思います。それではまたお会いしましょう。
バイバイ。